今朝は小金井緑町教会狛江教会の講談交換が実現いたしまして、本日この礼拝堂の講談に立たせていただきました。敬愛する皆様の上に主の日の礼拝の恵みが豊かにありますように心からお祈りをし、そしてまた私が仕える狛江教会からも小金井緑町教会の礼拝に集われる皆様にくれぐれもよろしくとの平和の挨拶を携えてまいりました。このような場に立たせていただいて本当に感謝をいたします。今日は青年伝道礼拝ということでありまして、祈りつつ過ごしてまいりましたが、私も若き日から新参でまいりました聖句をご一緒に皆様と共に分かち合いつつ、このお言葉を取り継がせていただきたいと思います。ヘブライ人への手紙13章の8節に、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です、このように記されています。私は高校時代に渋谷にあります聖霊教会に友人の誘いで高校2年生のクリスマスイブの礼拝に初めて礼拝を捧げまして、それ以後教会の礼拝に連なるようになりました。それ以前は聖書を読む機会はありませんでした。20歳の時に洗礼を受けました。ちょうどそれからしばらく経ちまして2年後にですね、教会が創立100周年を迎えたのですけども、そのあたりにその年にですね、この年間聖句であった御言葉が今日与えられた言葉なのです。でそのことを思い起こしながら、若き日に、心に刻まれたお言葉から、今日はその神様の恵みに預かりたいと思いました。この御言葉を深く味わうためにいくつかの説明があることをはじめにご紹介しておきたいと思います。一つは、この言葉は、この手紙が実際に読まれていた初代教会において賛美歌の一節として歌われていた言葉ではないかというのです。ただいま皆さんとご一緒にすでに賛美をいたしました。礼拝、いつでも神様を褒めたたえる歌があります。その歌の中にまさしくこのイエス・キリストは昨日も今日もいつまでもまた永遠に変わることのない方です、こういう言葉がまさしく賛美の言葉として用いられたのではないかと言われるのです。そうであったかもしれません。後で歌いますように、また同時にこの御言葉から多くの賛美歌が生み出されてきたということも事実でありましょう。もう一つ大切な説明があります。それはこの言葉が生まれたばかりの初代教会におけるこの信仰の告白の言葉の一つであったということです。実際にこの聖書の元の言葉にあたりますと、その本文の中にアーメンという言葉が残されているものがある。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です、アーメン、こういう言葉がついている、ギリシャ語の本文がある。さらにそこからですね、もともとの言葉に直訳しますと、イエス・キリストは昨日も今日も同じ方、そして永遠にという言葉なんですけども、これは先ほど皆さんとご一緒に講読文をいたしました、小金井緑町教会、文語訳の詩編の言葉で久しぶりに私も講読文をさせていただきましたが、まさにこの講読文のようにして用いられていたのではないか。詩識者がイエス・キリストは昨日も今日も同じ方、そういうふうに言うと回収一同が、そして永遠にアーメンと応答する。なるほど、そうだったのかもしれません。イエス・キリストは昨日も今日も同じ方、そして永遠にアーメン、この言葉に言い表されていることは明らかです。それはイエス・キリストが過去、現在、将来にわたって少しも変わることなく、私たちのために その存在を示し続けていてくださるお方であるということです。変わらざるキリスト、教会はこのお方を見つめながら、そしてこのお方の恵みにあって生かされ続けている群れです。この礼拝の、この説教の後ですね、賛美信仰告白とありまして、使徒信条というものを、唱和いたします。使徒信条、その中に、我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず、救い主イエスキリについての告白があります。神の一人子であるイエスキリストがどういうお方であるのか、そのことを明らかにいたします。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちるよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。まさに昨日も今日もまた永遠にという言葉は、この使徒信条の告白に対応させて考えることができると思います。イエス・キリストの昨日、そういうことから考えるのは、このお方が誠の人間としてこの地上にお生まれになり、そして十字架に死なれて三日目によみがえられたということです。私たちの救いのために、神様が成し遂げてくださった出来事、そして教会がいつでも思い起こし、そこに変わらない神様の愛を見出す出来事です。イエス・キリストのお誕生、十字架、復活の出来事、私たちの救いのための出来事を昨日という言葉で言い表します。イエス・キリストの今日ということで考えるのは、よみがえられたこの主イエスが天に昇られ、父なる神の右に座して、今もなお私たちと共におられるということです。今も生きて働かれているキリストがおられる、こうして礼拝をいたしますときに、目には見えずとも復活の主が今ここにおられる、そのことを思い起こしながら、今日のキリストを言い表す。そして最後に、永遠にということで考えるのは、イエス・キリストが世の始めから終わりまで全てをすべ納めたもう歴史の主であられ、この世の終わりに再び来てくださるお方であるということです。イエス・キリストは昨日も今日も同じ方、そして永遠に、アーメン。私たちはこの御言葉を聞くたびに、私たちが信じ告白する最も大切なお方に改めて信仰の目を向けることになる。そして過去現在将来にわたって変わらない永遠の主として、このお方を見つめ、このお方の恵みに生きる者としてここに招かれているということを思います。変わらざるキリストに生きる、そのことを考えるときに、もう一方で思うことがあります。それは、この世のすべては移り変わる、変わりゆくということです。そしてまた、信仰者である私たち自身も変わりゆく存在であるということです。やがてこの地上においては、終わりのある死すべき命に生かされているということを改めて思うのです。私たちは自分が良き方向へと変えられる、そういう面については喜ぶべきでありますけども、でもどうなんでしょうか。必ずしもそうではない。私たちは時に変わってはならないものが変わっていくような面、痛みのうちに思い起こす。私たちの心は移ろいやすいんです。 不確かです。あるいは冷めやすい。良きことへの麗しい心や思い、あるいは決断、こういうことをやろう、燃えるような思い。しかし時に時間の経過とともに醜く変容し、そういうものがいつしか冷め、あるいは麗しかった人間関係がそうでなくなるというようなことがあります。私たちの中に良き思いがいつしか薄れていくということがあります。若い時代、いろんな決断をします。こういうことをやろう、そういう瞬間的な情熱って言いましょうか、それはとっても素晴らしいし、これは若い人だけではないと思いますけど、人間の一つの特権でしょう。でもよく育ててくださった牧師がおっしゃっていましたけども、人間ですね、大切なのはその瞬間的な情熱以上にこの意思的な持続力だと。なかなかそれを持続していくってことが難しい。麗しい愛の心も決断も、そういう思いも、それを継続していくっていうことが難しい。まさにそこに祈りが生まれるのではないか。自分でそれを継続し続けるということはできない。まさしく我々が移ろいやすい心にあること、我々の決断や思いだって、それが麗しいものであり続けるということを自分で支え続けることはできない。そういう自分であるということをきちんと理解することが大事。そしてそこでこそ変わらざるキリストにまさに祈り続けるということが出てくるのではないでしょうか。もちろん心の問題だけではありません。私たちの肉体、体もまた変わりゆくもの、そして地上での歩みは限りのあるものです。聖書はそのような人間の不確かさとか、限りある有限性、限りがある、そういうことを割引なくに聖書は見つめています。先ほどイザヤ書の40章6節から8節を合わせて読んでいただきました。呼びかけよと声は言う。私は言う、何と呼びかけたらよいのかと。肉なるものは皆草に等しい。流れてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。旧約の預言者は、世に生きる人間も、草は枯れ、花はしぼむごとくに、儚いものであることを見つめています。具体的には、神の民がバビロン捕囚という苦難の中にある時代のこと、肉なるものというのは、イスラエルを圧迫するバビロニアをはじめとする諸国でありますけども、しかし、ここに言い表されている人間の不確かさ、有限性というのは、神の民も含めて、すべての人間に当てはまるものです。しかし、この人間の認識は、この日本にある無常観とは違います。すべてのものは儚い。すべてのものは移ろいやすいんだ。確かなものなんか何もないと。そう言って、何か諦めの中で、世を見つめる。虚しい思いで世を生きる。いうことではないのです。そういう思いの中で人間の不確かさや有限性を聖書は見つめていないんです。なぜなら、私たちの神の言葉は常しえに立つということを知っているからです。信仰に生きる者たちは、常しえに立つ神の言葉のもとに、さらには永遠に変わらない神様の存在に支えられながら、人間の不確かさ、有限性、自分の中にある弱さ、愚かさ、罪深さ、あるいは死ということを見つめるのではないでしょうか。そういう神様の確かな御言葉抜きに、そういうものを見つめても、我々はそういう暗闇の中に何か引きずり込まれて、そして私たち自身どうにもならない暗闇の中にのたうち回るような、そういう現実になるのではないかと思う。 私自身も教会に出会うまで、青春時代というのはあんまり明るいものではありませんでした。まあ武道をしていたり、そういうことで、まあ体を鍛えることなどはしていましたけれども、中学3年生の時に実の兄のように親しく慕っていた母のいとこになる、その親しいですね兄貴のような存在がですね、実は自分で命を絶つということがありました。私が中学3年生の時です。死の暗闇というものが何か、それ以降ですね、私の人生を覆っていましたし、そしてまた中高生時代にあった、まあ、いろんな出来事を通して私は人間不信に陥っていました。人間不信、あるいはその死の暗闇、そういう中にあって、私は、まあ、行き先が教会であったからよかったなと思うんですけども、まあ、主の御言葉に触れなければ、永遠のキリストに出会わなければ、自分はどうなっていただろうかと今改めて思うんですね。聖書はまさしく永遠に変わらないこのお方、そして神の言葉をに支えられるようにですね、まさに自分の中にある罪や死、儚さというものを見つめることができるようになる。決してそれは諦め的、あるいはこの虚しい思い出ではなくて、そこから私たちが確かな希望に生きることができるようにしてくださるんですね。私たちが見つめる主イエスキリストは、永遠なる神の言葉が具現したお方です。イエスキリストは昨日も今日も同じ方、そして永遠に。アーメン。このように告白する教会に連なる私たちも、しかしいつかこの地上での命は終えて旅立つ時が来ます。しかしそれは滅びに向かうことではない。変わらざるキリストに向かう人生は、常しえの命への希望につながっています。私はそれを若き日に本当に植え付けられた、刻ませられました。ここまで8節の御言葉にとどまりながらお話ししてきましたけれども、実はこの大切なお言葉の前には次のような7節の言葉があるのです。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰を見習いなさい。この指導者たちというのは一体誰か。生涯の終わりとありますから、すでに世を去った人々です。しかし死に至るまで忠実に歩み続けた信仰者であろうと思います。この指導者たちは神の言葉を語ったんです。あるいはずっと先まで読んでいくと、17節に指導者たちということが出てまいりまして、今日はお読みいただきしませんでしたけども、指導者たちの言うことを聞き入れ服従しなさい。この人たちは神に申し述べる者として、あなた方の魂のために心を配っていますと書いてありますね。ここでは指導者はまさしく仲間たち、教会に連なる仲間たちのために、その魂のために心を配っている、魂への配慮をする人です。まあ、神の言葉を語り魂への配慮をする、まあ、説教あるいは牧会と考えますと、まあ、牧師のような存在を考えるかもしれませんけれども、そのように限定する必要はないでしょう。教会においてまさしく牧師も信徒も神の言葉に生き明かし、そしてお互いに配慮を持って、お互いの魂を配慮し合うことができる相互牧会、まあお互いにですね心を配慮することができる、特にそういうこの教会の指導者たちがいたということをですね。で、その指導者たちが天に召されている、その指導者たちを思い起こしなさい、その生涯の終わりを見なさいって言うんです。そしてその信仰に習いなさいって言うんですね。つまり教会に多くの人々が召され、そしてまたこの地上での歩みを終えて神の御元に行く、そういう歴史の中に教会は立っています。そしてこの教会にも、おそらくこの教会に一緒に礼拝を捧げられて、すでに神の元に行かれた 多くの信仰の先達がおられるでしょう。51年の歴史の中にそういうふうにして信仰の先輩たちをまた送られた。そしてまたそういう信仰の先達の信仰を皆さんが受け継いでいるということがあると思う。その祈りや奉仕を受け継いでいるということがあると思います。私もこの若き日にですね、そういう一つの死を改めて思い起こすのです。先ほど言いましたように、私の中で思春期に経験した死というのは本当に暗い影を落とすだけでした。教会に導かれまして二十歳の時に洗礼を受けましたけれども、私を誘ってくれた友人の、お母様にあたる人が本当に私の洗礼を喜んでくださいました。我が子のように、我が子が洗礼を受けた時のように嬉しいと言って本当に喜んでくださった。当時50歳ぐらいであったと思います。ご自身薬局を営みながら教会学校の教師をし、そして教会のこちらでは長老にあたる、その教会執事というふうに言いましたけれども、役員長老にあたる役職に当たっておられて、本当にこう爽やかに奉仕をしておられる方でした。創立100周年を迎える時になりまして、でこの年ですね、私は洗礼を受けて翌年でありましたけれども、聖歌隊のメサイアの演奏会とか、あるいはこの青年会の、東北伝道キャラバンとか、いろんな伝道集会や講演会が企画されていました。ところがその中さなかですね、悲しい知らせが教会に届きました。この友人の母親が、突然がんになったということでした。突然ですね、礼拝に出席することができなくなりました。でそのことを機会にですね、実はそのご主人というのは、いわば自分は何でもできると思っていたんでしょうね。すごい学歴をお持ちの方で、ある企業のトップにおられました。自分には神様なんだけど必要ない、神様は弱い人間が信じるものだというふうに言って、今では教会に来れなかった。そのお母様、奥様とですね、子供さん2人が教会に来ていたわけですけども、非常に重たい病状の中でこの自分の妻が礼拝に出れなくなった時にですね、彼はいろいろ考えたわけですね。愛する妻に対して何をしてやれるかと。その時に彼は決断をしたんですね。その妻の代わりに自分が礼拝に出て、神様を信じるわけじゃないけども牧師の説教を書き留めて、それを入院先の妻に伝えようということでした。この中野由紀子さんという方ですけども、この方が礼拝に出れなくなった後、ご主人がずっと代わりに礼拝出席をし始めました。夏が過ぎ、秋が過ぎました。私は非常にこの方に本当に受洗の祝福をしていただいて、本当にいろいろ思えばですね、愛情を注いでいただいて多くのことをしていただきましたけども、その友人のお母さんに何一つその時はすることができませんでした。何か非常に怖い思いを私は覚えて抱いていたことを思い浮かべますね。一人の人間が死に向かっていく、何かそれを遠くから見ていたような気がします。そういう中、秋が参りまして、クリスマスが近づいてまいりました。翌年の2月に創立100周年の記念式典が持たれようとしています。教会で祈りが捧げられました。せめてこの中野さんと一緒にクリスマスを祝い、創立100周年を祝いたい。しかしその祈りとは裏腹にですね、病状はどんどん重くなる。そういう中、11月の終わりであったと思いますけれども、このご主人がですね、病床にあって報告をいたしました。このクリスマスにイエス・キリストを受け入れて洗礼を受けようと思う。そのことを奥さんに伝えたんですね。でその時にこの病床にある彼女はですね、こういうふうに言ったと言います。私はそこにいたわけではないんですが、牧師から聞いた言葉であります。ああ神様、ありがとう。これでようやく私の病気の意味が分かった。 私がなぜ今召されるのか意味が分かった。私の病気はすでに治った。永遠、永遠。まあ、病床で永遠という言葉を何度も口ずさみながら、そしてそのことをかみしめられたと言います。そしてその数日後、もちろんご主人の洗礼式を見ることなく、またまして100周年の記念式典に臨むことなく、この姉妹は身元へと召されて行かれました。やがてクリスマスにご主人の洗礼式が行われた。本当に涙あふれる受洗式でありました。また2月の創立記念式典、そして礼拝においても、この出来事を涙なくして思い起こさずにおれませんでした。私はこの姉妹が直接聞いたわけではありませんけれども、ああ、神様ありがとう。これでようやく私の病気の意味が分かった。おそらくこの方は非常にですね、家族や仲間たちに大丈夫よ、大丈夫よと、多分そういうふうに言っていたんだと思いますけれども、でも心の中では、なぜ私が50歳で召されなきゃいけないのか、そのことをずっと神様ご自身に問うていたんだと思います。しかし神様が、今までは絶対神様を信じることのなかったご主人が、このことを通して洗礼を受ける、このことのために自分は50歳で召されるのだ、その意味を知って、私の病気はこれで治ったと言われた。私はこの話を聞いたときに、なんか人生は決まったなと思ったんです。洗礼を受けて1年半ぐらいの時でありましたけれども、まあ、やがていろいろな献身ということを考え始めるのですけれども、しかしこの時に私自身を覆っていた思春期のですね、自分を覆っていた闇の力、言ってみれば罪と死のそういう力、自分の命を虚しさの中に、あるいはもうどうでもいいというようなですね、自暴自棄になるようなそういう自分の気持ちもありましたけれども、本当にそういうものから解き放たれるような思いをいたしました。ああ、この暗闇にイエス・キリストは打ち勝っていてくださる、この変わらざるキリストを見つめて生きるってこんなに素晴らしいことなんだと、そういうことをですね、私は教えられた気がするのです。この一人の姉妹の死は家族にとっても大きなことだったと思いますけども、遠くでその出来事を見ていた一人の青年にとっても、私にとっても大きな出来事となりました。ある教会員が100周年のキャッチフレーズにこんな歌を読みました。先達の祈り引き継ぐ100周年。私もその時、ああ、人間の死をも超えていく、そういう希望を確かに与えることのできる信仰を、自分はこの教会の教会員の一人として継承していくんだと、そういう決意を与えられたような気がします。私の生涯において大きな意味を持つ出来事でありました。イエス・キリストは昨日も今日も同じ方、そして永遠に、アーメン。私たちは教会の礼拝でいつでも主イエス・キリストが成し遂げてくださった救いの大きさに、またそこに表された神様の愛、その大きさに触れます。あなたの罪は許された、永遠の命を約束された神のことをし生きなさい、その御声を聞きながら、すでに救われた者たちはその救いの確かさを確認させられながら歩み続けます。私たちの過去、現在、将来をも御手の位置に置いてくださる変わらざるキリストがおられるのです。ですから私たちはこのお方に信頼をしながら、私たちに与えられている確かな望み、喜びや感謝、これが多くの人々にまた広げられることを願います。教会の最善の祈りは、本当に私たちの切なる祈りは、まだ神様の愛を知らない人たちが、 イエス様を知らない人たちがこのお方を知って同じように確かな恵みの中に生きてほしいということです。ここにもまだ洗礼を受けておられない、道を求めておられる方がおられるかもしれません。今日は青年伝道ですから、まあ若き方がここにもおられると思いますが、青年だけではなく本当に道を求めておられる、主の道を求めておられる全ての方々に、聖霊なる神様が望んでイエスは主である、この告白へと導かれることを切にお祈りをいたします。聖餐卓が置かれていますけれども、この聖餐卓を囲む教会はまさに変わらざるキリストがご臨在くださる、その教会です。ここから私たちは永遠を仰ぐことができます。神様を褒めたたえることができます。その賛美はまさにこの世界に広げられるべきものです。その大きな伝道の幻にある黄金井緑町教会、創立51年を刻むこの教会がさらに神様のご委託にお応えし、深い神様の計画の中に用いられることを心からお祈りするものであります。